皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなゲーム機といえば、ドリームキャストなこたつと、
え？あ、PC エンジンの負けと、
ネオジオ CD の旗と、動物の森に明け暮れた任天堂 DS のタンタンです。
おー。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画はしないよりも、映画なしでは生きられない方になってしまった通称映画ポジたちが集まって、まっ、ずっ、くっ、見よない話を好き勝手にお届けする映画ソヤのトークバラエティ番組でーす。イエーイ。BG が鳴ってるから、ね、放送事故じゃないっていうやつです。なんですけどもね、なんでかって言ったらこう、うん、なんでゲーム機の話してるかって言ったら、第64回、
うん、
64、うん、64って言ったらやっぱ俺らはね、任天堂64を想像するということで、
うん、
こ
う
ゲーム機なんじゃないかって。
誰も上げてなかったけど
ね。上げてないしね。じゃあラインナップ発表しますね。はい、6月9日になりました。ラインナップ紹介します。まず、メール来ました。俺たちひどいしげさとやります。うん、そして、ドイフェイバリットシングス。今回は、なんとガワラさんです。
うん、
ね、録音のガワラさん。そして、急げ映画館では、今日は有罪っていうね、罪を告白するやつやります。うん、さあ、それでは参りましょう。第64回、ドイラジー、スタート
ー、
やったね。全米ナンバーワン、衝撃のラスト何分。あの作品がついに実写化。こんなコピーはもうたくさんだ。俺たちの考えたキャッチコピーで全米を泣かすぜ。行くぜ、俺たち、ひどいしげさと。
イエーイ。
やったー。ということでね、来ました。メールが来たらやるコーナー、はい、俺たちひどいしげさとなんですけれども、皆さん考えたキャッチコピーを紹介するという手ではあるんですが、うん、逆にね、もうすでにある、
うん、
これすごいしげさとじゃんっていう、
はいはいはい、
報告、
はいはいはい
はい、報告もありましたんで、
はいはい、
こちらのメール紹介させていただきます。メールありがとうございます。ラジオネーム、ナナメシンプソンさん。別々の2作品のキャッチコピーを並べてみると、改めて感じるものがあるパターンです。新世紀エヴァンゲリオン劇場版、エアー、真心を君に、と、もののけ姫は、ほぼ同時期に公開されましたが、前者のコピーが、だからみんな死んでしまえばいいのに、後者のコピーが、生きろ。ああ、これ、これ本物のしげ
さん。あ、これ本物だ。
本物のしげさん。この2枚のポスターが隣り合っている映画館に掲示されている光景を思い浮かべるだけで、複雑な気持ちになってきます。
うん。
ある俺、ああ、これ最近ね、
お
最近あったよ、2枚ポスター並び合ってて、
おうおうおう、
レディープレイヤー1と、インフィニティウォーを隣り合ってる時、
うん、
繋がってるなって思ったんだけど。
ああ、まあポスターでね。
ポスターで、ね。
はいはいはい。
レディープレイヤー1は最高の初体験って書いてあるの。
うんうんうん、うん。
で、インフィニティウォーが最強の終わりへって書いてある。
ああ。
それがなんか並んでると、
はいはいはい、
これはどうしたらいいのかなっていう。
はいはい、
なんかいい感じにリンクしなってた気がしたんだけど、
はいはい。俺もそういうので言うと、なんか自分の中でだけだけもあるけど、うん、ポスターの並びが、15時17分パリ行きがあって、
うん、
グレイテストショーマンがあって、
はい、
で、さらにその横にシェイプオブウォーターがあると、
はい、
グレイテストショーマンからなんか変なね、いろいろ考えるなっていう感じでした、俺の中で。
ちょっと待って、キャッチコピーを教えてください。
キャッチコピーがない。
ないね。
ポスターの並びって思っただけだ
から。ああ、そういうことね。でもほんと、ナナミシンプソンさんのこの気づきにあるように、うん、みんな死ねって言ってるのと、
ねえ。
生きろって言ってんのが、隣り合ってるわ、
うん。
なんかポスター同士、映画同士がまるで会話してるかのような感じ。
そうだね、完全にね、うん。
そういうのちょっと結構好きだよ。
そうだよね。うん、しかもなんか、ちょっとね、この二つが並ぶってこと自体もね、いろいろ思っちゃいますよね。監督さん同士のことでね。
エヴァンゲリオンってそんなに昔から
そうね。エヴァンゲリオンは90年代で。
あ、そう
ですね。そうですね。新しく仕切り直しで、新エヴァンゲリオンっていう劇場版っていうので2000年代もやってるけど、もともとは。
もともとは宮崎駿さんたちと一緒に、ナウシカの時とか。
そう、ナウシカ。
巨神兵だっけ？
巨神兵で。
ビームやってるのとかは、
ああ、
うん。
なんかの展示見に行ったら映像がやってたな。庵野さんの、あ、そうそうそうそうそう。うん、あ、そういうつながりがあって。
うんうん、そうですよね。あと、
やってるんだろう
と。ホタルの墓場のね、戦艦っていうかこう、あのシーンも庵野さんですよね、何か。
うん、さあ、じゃあ、お二人目行きましょうか。こちらも、日常にあったすごいしげさとの報告ですね、うんうん。ラジオネーム、ヨギリのレイナさん。先日、古老の地前夜祭イベント行ってきたのですが、 警察署長役で出演している赤ペン滝川さんのコピーが秀逸だったので紹介させてください。舞台は昭和63年。暴力団は元気いっぱい。コンプラ？何それ美味しいの？本当にこんな感じの映画です。機会があればぜひということで。心の血は見てますか？
まだ見てないですけど。
あ、見てないですか？
見てない。い
や、僕はもうね、僕大好き、う
ん。こんな感じでした、このキャッチコピーな。
まあ、どっちかっていうとね、コンプライアンス守ってる側だと思うんですけどね、滝川さんは。
の方はね。
はい。けど、確かに。
映画自体が。
うん。ほら、やっぱ、あの、前の警察汚職者で白石和也さんやってたじゃないですか。
日本で一番悪い奴ら。はい、
で、あの、コロノチの原作のね、柚木優子さんって、本当にその、人劇戦いとか、もう男社会の、ああいうの大好きな人だから、もうようやくそういう題材やってくれたな感が結構俺の中であって、白石さんがね、バッチリって感じが、ちょっとしましたね。で、確かに、まあ、役所こうじゃ、俺がルールだ的なね。
はいはいはい。
警察がそんなことやっていいのか、はい、いいんだよ、警察なんだって、はいはい、やったって、みたいな。そういう感じですよ。続編もやるっぽいんで、楽しみです。ということで、じゃあ、うん、今度は、ひどい重里。
はい。考えて
きた。考えてきた方ですね。うん、あ、しかもちょうど、ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。
うん。
先日見てきた、レディープレイヤー1についてのキャッチコピーを考えてみました。中盤20分は誰にも話さないでください。
中盤。
珍しいですね。うん。本作、レディープレイヤー1で、おそらく一番大仕掛けであるのは、中盤に出てくるセカンドステージのあれでしょう。
うん。
公開後すぐにタイムラインではそのネタを半分割るようなツイートが流れてきましたが、絶対ここは明かしちゃあかんだろうと個人的には思います。ちなみに僕はそのシーンでオマージュされている映画がオールタイムベスト級に好きなので、最終的にその世界観を文字通りぶち壊したレディープレイヤーは嫌いです。
ああ、そうなんだ、
ね、そういう人にもそういう人もいるよね。
なるほどね、うん、逆の人もいるよね。好きだからあの世界に入り込めたから、
あ、
なんかどこが一番いいみたいな人もいるもんね。
そうだね、
いろいろある ね、
う
ん、
やめろよっていう気持ちもね、
うんうんうん、
まあわかりますよね。見てますか？
あ、見てます。
あ、どうでした？
あのシーンって、あれ、そのあの映画そのものに対してそんなに思い入れがなかったので、はい、普通に大笑いしながら見てました、
う
ん
う
ん、
そうですよね。それ知らなくて見てる人いるでしょ。タンタンとかもどうなの？
あ、そうですね、ピカチュウのパパさんのオールタイムベスト級に好きなあの映画は私は見てないから、うん、こういう映画なんだって思っちゃいますよね。勘違いして見たら痛い目に遭うかもしれない。
ああ、まあまあそういう部分もちょっとあるかな。
うんうん、そう、私は栄一みたいになっちゃうだろう。みんな分かってる、なんか私だけちぐはぐな行動してやっちゃいそうだな感じがしましたね。
そうだよね、うん、登場人物の栄一もこの映画を知らないっていうね、
う
ん、
そうそうそう、
役割でしたからね。でさらにこう中盤を明かさないでくださいっていうのはなかなかね、
普通はね、そう、何分
そうよね、
がばっかだけど、
うん、例えばどんでん返しみたいのが中盤にある作品って、
うん、
中盤だけ隠したって後半も、ね、うん、知られちゃったら分かっちゃうじゃん、
うん、
でもこれ別に後半のことは知ったって関係ないから、
関係ないね。
本当に中盤だけ言わないでっていう、うん、なかなか珍しい。
そう、珍しいね、
うん
うんうん、確かに、
うん、
これは皆さんね、コンプライアンスを。
そうね、コンプライアンスを。
コンプライアンスちょっと守っていただいて。
守ってもらって。はい、だからこのキャッチコピーの通り、うん、ちゃんと守ってほしいと。
はい。ということで、こんな感じで、皆さん見つけた、もうすごいしげさとでも、ひどいしげさとでも、どっちでもいいんで、うん、見つけてきたキャッチコピーでも、考えたキャッチコピーでも、うん、もうどっちでも紹介させていただきます。ぜひ、よろしくお願いします。
ドイラジ。
ドイフィーバリットシングス
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
おーっていうね。俺らからするとやっぱガワラさんがね、コーナー説明してるっていう初だよね。
うん、
録音担当の方ですからね。いやー珍しい。
はい、
ということで今回の紹介者はガワラさん。
はいはい
はい、はい、ガワラさん、今回僕らに押し付けてくるの何ですか？
はい、漫画家水上さとしのおすすめ作3つということで。
おー、水上さとしさん。
はい、
水上さとしさん、僕ちょっとごめんなさい存じ上げなかったんですけれども、
はい、
この方どういう感じの方なんですか？
そうですね、あの主に、少年画報社のヤングキングアワーズで連載されている方ですね。僕すごい好きなんですけども、 7月からですね初アニメ化作品、プラネットウィズという作品が、放送開始されるんですけど、これもともとその人の漫画があったわけではなくて、その、ま、アニメの企画をやるのでちょっと原作を書いてくださいっていう話で、
すごくねそれ、
はい、でまずあのその人はあの原作としてネームを1000ページ書いたらしいんですけど、
それってパタさんには分かる、
もう地獄です。
リアルな声が、
リアル漫画
と言いますから、はいはい、
そうですね。であのネームもトップウォッチ自分で測りながら、その絵の動きをアニメだったらこうなるなとかいうのを考えながら、
は
い、
そうだね、コンテ的なイメージしながらネームを書く、はい、ネームじゃ漫画で書いてるってこと
だよね。まあネーム漫画で、
うん、時間芸術として考えてられてることですね。
そうですね、まあ普段から結構そういう動きを意識して書いてる
ん
で、はい、で先月からその漫画版も始まったので、あの、まあ、楽しめるタイミングかなと思います。
あ、はい、よかったね、はっちゃんと発売されて
そうね、はい、うん、はい、で、水上さんなんですけども、まあ、あの世界系というか、あの世界の危機的な実証がですね、あのご近所で起こるというのが、うん、あのかなり、よくあります、う
ん、好き好き、はい、
なのでいわゆる世界系に分類される作品が多いのかなと思います、うんうん、ただあの世界系ってその結構ふわっとした世界観だったりとか、うん、ふわっとしたメッセージで、まあ、終始することが結構多いと思うんですけど、うん、あの水上さんの場合はですね、その世界の危機の解決があの主人公をはじめとした登場人物とのあの人間的に直接的に成長していくっていうことで解決されていく作品が多くてですね、
うん、
単純にこう少年が大人になることで世界の危機が解決される、実際今すごいことやってるんですけど、すごいことだけではなくて本当にその人が大人になったからちゃんとこの危機が解決されたんだっていうのが描かれるのがすごく好きですね。
うーん、なんか絵的には可愛らしい感じなんですけど、
まあ、そうですね、結構、はい、
大人になるっていうことはハードな感じなんですか？
まあ、結構ハードな展開もあります。はい、
はいはいはい、
はい、なのでちょっとあの全然作品出てきたものは違うんですけど、あのプラネテスとかヴィンランドサガの雪村誠さんとかなり精神的に近いものがあるんじゃないかなと、はい、まあ、全部の作品がちょっとパラレルワールド的にうっすらつながってたりとか、まあ、超世界の成り行きを監視しているその上位存在的なものがいるとか、
完全に水上ユニバース、
はい、ーなのでその非常に運命論的というか、宇宙の全ては全部あの決まった長い素って運行しているんですよっていう世界観が根底にあるんですけども、でも作品の中で描かれるものがそんな対極よりも今は自分の人生を生きて人と触れ合って生きていくことの方がよっぽど重要で尊いんだっていうメッセージも同時に描かれるので、そこがすごく好きなところですね、はい、なので非常に人間参加的なものを感じます。テーマとしては大きいかなと思うんですけど、
はい、
そういうのをすごく短い関数で5巻とか10巻とかで描き切るのがすごくこの人のすごいところだな、
出しやすいですね、
はい、そうですね、ということで、まあ、そこに合わせて好きな水上さんの作品を紹介していきたいなと思います、
はい、好きな水上さとし作品一つ目、
はい、放浪世界というですね、今単行本としては一番新しく出てるこれ短編集なんですけど、
じゃあこれ一冊で完結してる、
一冊で終わりですね、はい、で水上さんの、作品でこの放浪世界の中でも、はい、一番最後に載ってるあの虚無を行くっていう作品がですね、
うん、
これ非常に出来が良くてですね、まあ、最初に言ったそのご近所から宇宙の危機、世界の危機っていうところにつながっていくっていうのの、うん、まあ、代表的にこう分かってもらえる作品かなと思ってます、うん、でこれ70ページぐらいなんですけど、
はい、
最初これ団地から始まるんですね、
はい、団地だ、
うん、書籍持ってるのに電子書籍でも買ってる、
まあまあまあまあ、はい、と団地から始まって、まあ、団地にこう幼馴染のお姉さんがいて、でみんなでサッカーして遊んでるみたいな感じなんですけど、まあ、実はですねこの団地に秘密があってですね、
うん、
まあ、この団地に住んでるとたまにすごいでかい魚がやってくるんですよ、
あ、いい、
はい、
ほうほう、
で実はこの団地がですね巨大ロボット戦艦なんですね、
おマジか、
すごい、
ガンバルガーみたいな、
そうですね、はい、なのでこの団地に住んでる人たちは何者なのかとか、あとはこの魚とか、そもそもこの戦艦って何みたいなところが70ページで描かれる ていう非常にスケールの大きい作品ですね。
なんか石黒正和さんとかもなんかね、
あ、そうですね。そうですね。掲載誌も同じかな。
あ、そっか、そっか。
なので、ここも、非常に楽しいところですね。はい。はい。っていうのが、放浪世界です。
これ、ね、
これでも、そうだね、短編集だから、まず手始めに。
あ、いいね。いいね。
水上さん短編集もすごく多いので、まあ、その中でも放浪世界すごくいいかなと、は
い、ちゃんとね手出しやすいところ、いきます、
はい、
好きな水上さとし作品2つ目
はい、スピリットサークルです。
ほう、
はい、ごめん、ちょっとエンディングでなんか安売りしてるよとか
話したかなって言ってましたね。はいはい、
はい、これがその作品です。これ輪廻転生がテーマなんですけども、この主人公のですね、桶谷風太くんっていう少年なんですけども、はい、これ表紙で、顔に絆創膏してると思うんですけど、はい、顔にですねなんか変なあざがあるんですよ。普通にはつかないような形のあざがあって、うん、
そ
のはい、なんか焼き印つけられたみたいなあざがあってですね、はい、でそれちょっと気にして顔に絆創膏を貼ってるんですけど、うんうん、まあ桶谷くん自体はすごくいい子なんですけども、ある日ですね転校生でおでこにめちゃくちゃでっかい傷のあるコウコちゃんっていう子が転校してくるんですけど、
こっちがハリポッターっぽいですね、
は
い、
で顔に絆創膏を貼って隠してる桶谷くんからすると、うん、堂々とその傷をさらけ出しているコウコちゃん、すごく魅力的に映ってですね仲良くなるんですけども、コウコちゃんをそう誘って下校してたらですね、ある桶谷くんの行動からですね、コウコちゃんがいきなり豹変してですね、キッドにやみつけられて、私とお前は前世で因縁があるから私はお前を殺すって言われて実はこの人たちはですね7回ぐらい輪廻転生を繰り返してですね、その結果今のコウコちゃんと桶谷風太くんなんですね、
はい
はい、で彼らのスピリットサークルっていうその前世をこの作品は過去世って言われてるんですけども、うん、前世を見るような道具を持っていてですね、それを使って自分がどういう人生を送ったのかっていうのを 見ていかれるっていうような、うん、でそれを殺す前にまずお前が何をしてきたのか全部見てから私のことにもう一回戻ってきて殺し合おうみたいな話になって、うん、うたくんが過去世を見ていくという話になります。
うーん、
はい、これ過去世って言ってるのは単純にこう過去の人生ってことではなくて、はい、その未来も金森輪で転生してこられるっていうような設定なんですね。
あ、
はい、なんでこう時間がこうぐるぐる回ってる、
はいはいはい、
水上さんの作品で言うと時間ってこう遡ったりとか、うん、そういうことは全然可能な世界観なので、はいはい、それでこう、まあ、どんどん過去世を見ていって自分がどんな人生を送ってきたのか、で今周りにいる人たちも過去の人生の中ですごいつながりがあったりとかいう人たちなんだってのは分かってきて、こう今生きてる自分もそういうその流れの中にいるんだなってことはすごく分かって成長していくという話になります。
おそらく僕好きなやつですね、
はい、
つまりこう円環構造になってるところですよね、
うん、はい、
まあ、だからタイトルがねスピリットサークルだからね、
うん、確かに
魂の円環って意味だもんね。
そうですね、はい、でこれ全6巻なんですけども、はい、過去生が7回あるから、まあ、最低使用キャラが14人とか、はい、20人弱ぐらいいるんですけど、うん、その中でその一つ一つの人生がやっぱりこう胸に来る出来事があったってことがすごくわかるので、その短い中ですごくまとめる才能がすごく発揮されてるなという作品ですね。
ちょっとあれはねクラウドアトラスみたいな。
あ、そうですね、
うんうんうん、
で最終的にこれも、まあ、過去 の人生によって宇宙が滅びるみたいな話になってくるんですけど、うん、最終的に着地としてはですねすごく血の足のついた風太くんの成長によって解決されるっていうのがですね、うん、非常に素晴らしいところですね、はい、まあ、若干スピリチュアルな話になっちゃいますけど、うん、こうそういう人生とか魂の流れの中にこう自分もいるんだっていう気持ちになるとすごくこう人生良くなるなっていう風な雰囲気もちょっと感じさせてくれる作品ですね、うん、はい、はい、
好きな水上さとし作品3つ目、
はい、星のさみだれです。
お、
はい、これが多分一番代表作で今まで言ってきたことがですね全部入ってる作品になります。
はい、こう惑星って書いて星なんだ。
はい、そうですね、はいはい、でこれ本当に、水上先生の代表作、この星のさみだれは知ってるって人結構多いんじゃないかなと思います。でこれはですね雨宮雄飛くんっていう大学生が主人公なんですけども、
はい、
彼ある理由から人とのつながりをちょっと避けて生きてきてる青年なんですけども、うん、 ある日ですね、空にバカでかいハンマーが浮かんでるのが見えるんですね、はい、
彼だけ、
彼だけ、うんうん、でその瞬間ですね、なんか喋るトカゲが見えるようになりまして、でかいハンマーは世界を滅ぼそうとしている悪い魔法使いが作ったものなので、うん、そのお前みたいにその、このハンマーが見えるいろんな動物を連れた仲間が12人いるから、その仲間たちと出会って力を合わせてその悪い魔法使いを倒せというふうに言われるんですね。ゆうひくんはちょっとひねくれたやつなので、最初はそんなに知るかっていうふうに言ってるんですけど、うんうん、その、12人の仲間を束ねる姫プリンセスっていう役割の人もいてですね、うん、その人と出会ってちょっと考えが変わってくると、うん、はい、でその姫がサミダレちゃんっていうんですけど、うん、サミダレちゃんがですね、悪い魔法使いを倒した後に自分がこの星をぶっ壊すっていう風に宣言して、はい、私はこの星を愛しすぎてるから、この星を壊すのは自分しかいないから、悪い魔法使いを倒した後にその仲間たちを全員倒して自分が地球を壊すのを助けろっていう風にゆうひくんを誘惑するんですね、
は
い、なので悪い魔法使い対この、仲間たちを獣の騎士団って言ってるんですけども、はい、獣の騎士団1対1の対立構造のはずなんですけど、うん、その中に裏切り者が2人いるっていう、うん、3つの構造が、はい、あります、は
い、悪い魔法使いに壊されたくないから戦う、
そうですね、
自分がやりたいから、うんうん、
でまあ、複雑ですね、そうですね、で、まあ、でも基本的にはその3つの構造でずっと循環進んでいくので、
うん、
1回飲み込めてしまえば非常に分かりやすいです、
は
い、でなんでそのサミダレちゃんがその地球を壊したいのかっていうと、ちょっと体が弱くてですね、ちょっと嫁へ行くわけもないんだけども、はい、そのプリンセスの力を手に入れたことで一応 それだけで延命しているっていうような、うん、状態なんですね。なので地球を救ったら自分も死んでしまうと、地球を救うとその力がなくなってしまうので、地球をその瞬間に壊さないと自分もそれで死んでしまう可能性があると。なので自分がこう周りの人たちが好きすぎるから、自分がその状態で地球を救ったらみんなも死んでもらおうと。
ほー、うん、
ということで
迷惑なやつですね。
そうね、
はい、でそこにゆうひくんもすごくこう心打たれてですね、やんぞ
心打たれてるね、はいうんうん、
はい、で仲間たちもですね、小学生から40代以上の大人まで様々いてですね、その人たちと、うん、まあ、一緒にその魔法使いの手下たちを倒していくうちに、まあ、大学生ぐらいの人たちは中学生とか小学生の面倒を見て成長していくし、大人、もっと大人の人たちはその青年たちがこう成長していくのを見て自分もこういろいろフィードバックを受けると、
うん、
いう形で、もうゆうひくんもどんどんどんどんこう人間として成長していくんですね。で人を避けていく理由も解決されていくし、で本当にもう時が来たらこの人たちを裏切れるのかっていうところで葛藤していくっていうストーリーもですね、同時に進んでいって、はい、
関係が築けちゃったら壊すのは大変だよって、
そ
うですね、
はい、でその中で死んでしまう人たちも出てくるので、はい、そこが非常に、まあ、いいポイントですね、はい、でまあ各その人12人とそれの相棒の動物たち、
獣の騎士だから、
はい、そうですね、悪い魔法使いとプリンセスもいるので、もう30人ぐらいメインキャラいるんですけど、この10巻の中で全員キャラが立って、もう全員愛おしい存在になっていくので、そこが非常にもうなんてうまいんだっていう形でこう最高ですね。
だからやっぱ面白いよね。なんかそのプリンセスかサミダレちゃん、うん、が世界系思考がこじれまくって、ね、うん、自分がなくなったら全部なくなれってそういうことだから、
そうそう
っていうのをストレートにやっちゃってるってことだね、
うんうん、そうですね。でも反転して だんだん人生ってそうじゃないよってことを知っていって、まあね、うん、本当にそれできるのっていうところがやっぱりいいですね、うん、はい、
でも壮大な話なのに関数が少ないから、うん、かなり綺麗にまとめ
すごいよ、ね、
まとまってるんだなと思いますね。
主要30人とかをちゃんと全部立たせて10巻っつってかね、
う
ん
う
ん、
はい、
それはちょっとすごいなと思いますね。だいたいなんとなく長くなっちゃうもんなんですよ、うん、誰かをもっと描こうって思うと。
そうですね、
うん、そうだね、それぞれ一人一人、うん、僕らのみたいなのが近い、一人一人立たせながら、
あんな暗くないですよ。
暗くない、
うん、
私昔読んだサイコプラスっていう漫画を思い出しました。
サイコプラス、
藤崎龍さんって星駅とか書いてる人の結構初期作品なんですけど、あれも同じような頭が緑色の髪の毛の人を集めてみんなで ゲームで何かを倒すみたいな話だったんですけど、2冊で終わってるやつですね。
そうなの、2冊なの。
2冊で終わってます。
ジャンプですよね。
ジャンプです。
うん、あの、うん、多分俺読んでる、あの連載であ
、そうなんだ、
だからもう、やっぱりそういう時から最初からこの人やばいなってなってて、方針演技やり始めた時はなんでこんななんか中国の何かみたいなのでやり出すんだろうと思ったら、あんなし話でうわーってなったっていうのが
ある。なるほどね、へえ。なんか視点のさ、こう自由な行き来がしやすいっていうのはすごい漫画の特性だと僕は思うので、複数人出てきてそれを一人一人描けるっていうのは本当いいですよね。
そうだね、
醍醐味感ありますよ。
そうですね、はい。なので、星のスタミナで本当におすすめしますね、はい、
お
ーという感じで、
はい。いやもう気になる本が増えちゃって俺の時のやっぱフードバトルクラブとか今の人見れないから話聞いて終わりだけど、話聞いてから見なきゃなみたいな気になっちゃうんだよね。迷惑
まあ ね、
映画につながるまとめをガラさんちゃんお願いします。
まあ映画もいいけど漫画もねっていう。
あ
いいですね。
いいですね。もうそれは
非常にいいです。
あ、漫画もいいけど小説もね。なんだそれ。ということでね。
はい。
だからもう漫画の良さもドイラジでは伝えていく。
うんうん
う
ん。
そういうことですよ。これいつかあれですよ。畑さんとは漫画持ち出してきたら大変になってきますよこれ。
いや。
逆に同業の人とかやりづらい
よね。ちょっとね。
さあということでありがとうございました、河原さん。
はい、
ということで水上聡、この名前を皆さん覚えて帰ってください。じゃあ次のことに行きましょう。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品は有罪。こちらについて語りましょう。あらすじお願いします。
2018年日本映画、ジャーナリストの夢を諦めて町工場で働き始めた増田は、同じ時期に入社した鈴木と出会う。無口で影のある鈴木は周囲との交流を避けている様子だったが、同じ年の増田とは少しずつ打ち解けていくが、というお話です。
じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、あのね、嫌いになれないです。
あー、なるほど、
はい、
うん、
お前さん、
やりたいこととか描きたいことは見えるけど、なんかまとめきれてない感もするし、なんか、はい、この状態で出したいのかなっていう感じもするしみたいな映画でした。
うん、はいはいはい。あたさん。
はい、長いなと思いましたね。いろいろ切ってほしいなと思いながら
笑
ってしまいました。はい、
わかります。
はい、
はい、ただ
なんかずっと整理しながら見てたので、頭使いながら久しぶりに映画見たなみたいな感じでした。
あ
いつも使わないから、
ま、なんかね、わかるよ、うん、ということで、
うん、
はい、監督がですね、
うん、
今回何第64回なんだってこれ、
あ
っていうね、64っていうのをね、
はいはいはい、
はい、撮ったあの是々高久監督、
はいはいはい、
で最近だとあの8年越しの花嫁、
はいはいはい、
だから僕ね、この2つの流れから来て、あのストレイヤーズクロニクルが本当に好きじゃなかったけど、
はいはいはい、
ゼゼ高久さん最近のこの感じで来ると、
うん、
俺すごい好きな監督の、
うん、
もう一人になりつつあるみたいな
こと
をちょっと言ってたと思うんですけど、
うん、
そういうフィルターすごい強すぎてね、本当にね、嫌いになれないっていう感じになっちゃってるんですね。
その流れがあるから今この状態
で、ね、そうなんですよ。すっごい複雑ですね。で、原作が薬丸岳さんの有罪で、これも大好きなんですよ。
ああ、なるほど、
はい、複雑ですねっていうことで皆さんね、
はい、
あのなんかね、これすごい言いたいこといろいろ出てくる系の話だと思うんで、
うん、
話していきましょう、
うんうん、これ結構そのね、原作あって映画化ですけど、
はい、
まあ、読んで、小田さん読んでて、原作通りだったりするんですか？まあまあ。
原作とですね、うん、大きく違うとこがございます。
ほうほうほう。
が、まあ、それはね、うん、ネタバレになっちゃうんで。
あ、そういう部分で、
ね、うん。後ほど。
はいはい、
私、生田斗真、初めて見ました。
ほ
う。初めて
初めて見ました
映画館で。
いや、演技をしている。
まあ、私、テレビも見ないから。
天才テレビ君も通ってないんだ。
うーん、
は見てたかもしれないけど、
ね、だから存在は知ってたけど、
そうそう、名前は知ってるけど、あ、こういう顔の人なんだとか、うん、
顔も知らず、
そうそうそうそう、もう
唯一あの俳優業だけに徹してるジャニーズ系です
ね。あ、ジャニーズなんですか、
うん、風間俊介くんもね、ドラマも映画もやってますけど、うん、まあなんかそういった感じのね、うん、ジャニーズ俳優班、
あ、そうだね、う
ん、私エイタも見たことなかった。
それある？
結構な映画出てる。
エータ見たことないわ。すごいよ。
見たつもりだったけど、今、フィルモグラフィー見せたら一本も見たことなかった。
そっか。やっぱ日本映画見ないからね、基本。うん、とてもメジャーな俳優さんですよね。うん、もう中堅ぐらいになってます？
うん、なんか、染谷さんと私重なりますね。演技の仕方。ちょっとイカれた役得意です、的なオーラ。
あ、
ストレイヤーズクロニクルの
そういうのに寄らせすぎかもしれない。ちょっとどっちかというとナチュラル派だからな。あ、そうなん
です
ね。でも確かにその変な喋り方をするのは結構ありますかね。例えばその伊坂幸太郎原作のアヒルとかものコインロッカーとか、まあ A 列車で行こう僕たち急行、あ、
そうそう、
森田芳光のねあれとかもちょっと喋り方が変わってるなみたいなオタクな感じとかありましたけど、まあ、そういうの確かに一個面としては持ってますよね。そういう演技できるっていうのは、うん、あとね、個人的にはですね、奥のエーター、
はい、もう一人のエーター、
はい、もう一人のエーター、もうね、エンドロール分かりづらいね。あのエータの字一緒だから、
一緒だから、
うん、生田斗真とエータ一緒に出てきて、うん、その次奥のエータって出てくるから、うん、なんか奥野さんとエータさんまた別の人かなみたいなぐらいになっちゃう。僕もね、奥のエータが出てるシーンって全部好きなの。もう、まあ、埼玉のラッパーでもそうですし、
うん、
あと世界から猫が消えたならでもすごい好きだったんだけど、
うんうんうん、いや、いいですよ。
もうね、今回の有罪でも僕、はい、先輩清水さんっていうね、はい、ちょっと柄悪い感じの、うん、100点ですね。
間に合ってるよね。
うん、大好きですね、うん、
あと俺あの3月のライオンの奥のエータ最高なんですよ、ね、そう、はい、ま、丸ハゲの、
はいはいはい、いたいたいたいた、
そう、一瞬だから髪型が、はいはいはい、そう、あの丸坊主に、ほんと剃って丸坊主にしてるから分かんないんだけど、あれすごいですよね。
この人画面の存在感半端ないよね、やっぱ、
うん、
って僕は思いますね。
ちなみに俺あのこの有罪見た後に、はい、次の日に別の映画見に行ったらまた出てましたね。
あ、そうですか。
はい、沖田修一監督の新作の森のいる場所ってところでね、はい、しかもね、3人ぐらい同じ、脇役さんがね、被っててね、あれ、なんか、なんだろう、これ。
すごい。
そうなんだ。
感じでしたね。
行ったり来たり一緒に撮ってたのかな。
なんかね、なんだか。
スケジュール合わせるためにみたいな。
そうそうそう。あの人、
ゼゼ組が結構空いてるらしい、ここ。
なんかね。あ、そうそう。あ、固まって、あ、この日程空いけるか、みたいな感じでわかんないけど、青木宗隆さんって、今回だったら、元々の友達で、後半なんか、バーかなんかやってる、方ですね。ゆうかさんの旦那さんですよね。
うんうん、
と、あと、三石健さんが出てて、なんか被ってんなー感がありましたね。まあまあまあ。
はい。さん、どうですか？
さっき出た青木宗隆さんを、久しぶりに見たなと思って、私、そんなに、邦画とかを見ないタイプなので、
うんうんうん、
連続テレビ小説に出てたことがあって、
うんうんうん、
それって見て、あ、なんか演技上手い人だなと思って忘れてたんですよ、
うんうんうん、
だからすっごい久しぶりに見てびっくりしました。あんまり変わってないなと思って。
おー、それはいい意味で。
あ、いい意味です、うん、あの老け込んだりとかも全然変わらず
成長が見られないなって意味では
ない。いや、違います。
よかったっていうね。俺俳優じゃまあ比較的良かっただと思うんですよ。
良かったですね、
うん
うん、
で個人的には脚本も与えられた、まあ、企画を考えれば、
うん、
俺はもう超及第点だと思うんですよね。一体どこに
このね、みんなのこのこのみんなのこのなんかもあやふやな感じが
そうそうそうそう、もやついたところ一体どこにあるのかっていうのをね、語っていけたらなと思います。まあ、喋りづらいこのもやもやした感じを代弁してくれるメールをいただいております。
うん、
ご紹介いたしましょう。ラジオネーム前田直樹さん。評価はいい作品ですが、原作を超えられなかった。
うん、
はいはいはい。神戸の事件はリアルタイムで知っているので、薬丸岳さんの原作有罪はかなり構えて読みました。少年 A に取材したのかと思われるくらい、彼の食材や苦悩の描写がうまく心がえぐられました。後半に彼の存在によって周りが傷つく展開にさらに衝撃を受けました。そんな原作の映画化ということで非常に楽しみでしたが、映画全体はマイルドになったというか、原作の持つトゲトゲしさがなかった。
鈴木が見る悪夢の描写がなく、増田の友人を死なせた後悔が薄い。後半の増田によって引き起こされるマスコミのメディアスクラムもなく、それによって鈴木が自分の居場所を喪失する絶望感も感じられなかった。ヒメアノールやカツラギ事件のような心をえぐられる作品を期待しただけに拍子抜けでした。そういうことなんですよね。まあ、つまり原作で得られるような重みとは、
まあ、このなんかね、そうそう、前田直樹さんの読む限り結構ね、一人一人なんだろう、追い詰めてる感が出てそうだし、
うん、そうなんですよね。うん、まあ、ちょっと先にね、うん、あの有罪の解説をね担当してる滝谷紗代さん、ここでこれ刊行した時に、著者はまあいわゆるその神戸の事件ですよね、
うん、
それの事件とは全く違うよってことは強調しておきたいよっていうことを言ってると。だ、事実に絡めてこの物語を思いついたっていうか、冒頭のテーマを考えた時に逆算して、じゃあその14歳の時の、まあ、少年が重大な犯罪を起こしたっていうシチュエーションが生まれてったっていう、実は逆なんですよね、テーマがそっちだからこの話を持ってきたわけではないということらしいですね。
まあそうだよね、なんていうかそのままそこから来るって感じはしないというか、
波多さん長かったっていうことですからね。
あ、そうですね、
どういうとこ切ってほしかったですかね。
まあ、とりあえずある人のパートは全部切るって普通に思ってしまったんですけど、それを言っちゃうとちょっとなんかやりすぎかなと思うので、ちょっとそれは置いといて、全体的になんていうか不幸な出来事の間に慟哭と激高が挟まれてサンドイッチになってるのを永遠食べてるみたいな気がして、人間ってこんなに叫んだり泣きわめいたり日常で何回もするのかなってなんか思ってしまうんですよ。邦画見るとよく思うことなんではあるんですけど、だからそれをいつかは来ると思ってたんですよ。こういうなんかこう食材的な話であろうから、どこかでバーンと同国シーンとかはあるであろうなとは思ってたんですけど、ね、まさかこんなに単発でサンドイッチみたいに出てくるとは思ってなかったので、
そう
それが非常に疲れて長いなと思ったっていう感じです。
そう、あのトーンが同じようなのが、ずっと続くし、かつ視点がすごい多いんですよね。その主人公の生田斗真くんのパートと、富田靖子さんのパートと、佐藤浩市のパート、まあ、あと加穂かな、みたいな感じで、結構あって、あの情報型なんですよ、まず。
だからやっぱりなんか最初俺も言ったっけ、なんかまとまりきれてないですが、整理しきれてない感がずっとある。
そう
だから逆に言ったらずっと平坦に感じる。
そう、そう、そういうこと、そういうこと。こういうのって緩急大事じゃないですか、
そうだね、
アップダウンだったりっていう、
例えばね、ずっと静かでずっと来てても最後にポンと切れば、その緩急だけでまとまったりするけど、なんかわちゃーわーってなるって感じするよね。
でね、やっぱこれ64のねチームが多分引き続いて出てるっていうのもちょっとあると思うんで、まあ、その時64の時にね、僕大好きな作品なんですけど、佐藤浩一が民家のとこ行ってね、左遷者みたいな感じのね、ってなったりするね。
あれ？
そう、なんか土下座的なね、シーンとかあるわけですよ。あれ見たな、
あれ？
あれ見たなって思ってると、お前はそれをやり慣れてるんだもんみたいなこと言われるじゃないですか。確かにみたいな。俺もう、録音で相当見たみたいな。この展開すげえ見たぞみたいな感じになる。
まあまあ、それは佐藤浩一だから。だけどね。まあまあまあ。そのね、佐藤浩一問題関係なくて言うと、そうなんだよな、とか思えることとかはちょこちょこあるんだよね。なんかこう実感としてとかね。
そうね。
あ、とかそういう、持ってくる小ネタって言い方はあれだけど、
は、
確かに言いたいこととしてちゃんと正しく機能し、しようとさせてんだけど、なんかまとまりきれてないから、それもさーっと行くみたいな感じがする。
そうです。
だからもったいないというか。
そうだね。
だから要は、だって本当にそのシーンっていうか、その言葉ってかなり重要なはずなんですよ。なんかこういう、犯罪とかに対してとか、そのずっと謝り続けることに対して、形ということがどうなのかとかって、とても大きな話なはずなんだけど、だからこそあの佐藤浩市っていうのパートが大きいのかなとも思うんですけど、なんかそう、全体まとまんないから、その大事なこともなんかまとめてスッといっちゃいそうな感じがするのはもったいないなと思うんですよね。
あ、なんか佐藤浩市のパートがあることによってだと思うんですけど、なんかこれは時間軸が2つあるのかなみたいなもう思っちゃって、佐藤浩市のが なんか昔の話をしてるからそれがエータになんか関係あんのかなとか、
あ、
そう思っちゃって、すごい前半は、うん、
確かにね、
なかなかそこがピンとこなくて、
合流しないから、
合流しない、
そうそうそうそうそう、
うん、ね、まあだからそこがまあ多分ね一番ね、この問題を、
そうですね、だから大きく言えばね、まあ要は基本的には最初の語り口順当なミスリードだと思うんですけど、はい、佐藤浩市はエータのお父さんかなとずっと思わせて嘘進むし、そういう風に見せてるんだけど違いますっていう、
ね、
違いますって思ったっていう、
そういうことか、
そうそうそうそう、
あ、なるほどね、
そうそうそう、
俺やっぱ原作読んでるから、
はいはい、
そういうミスリードがあるとも思ってなかった、
はいはいはいはい、まあそうだね、
はい、でまあ原作の話になっちゃいますけど、
はいはいはい、
想像していただければわかりますけど、
うん、
明らかにいらないパートありません？つまりゼゼ高久さんが64をやったからこそのそのスタッフとかを引き連れてやってる感じじゃないですか多分これね、
は
あ
は
あ
は
あ、ってことは佐藤浩市のパートっていうのは、
うん、
ゼゼさんの創作です。だって有罪じゃないじゃん。
そうそう、いや、うんうん、まあまあ、わかるんですよ。だから、
タイトルからして、
そうそうそう。
だから、有罪じゃねえっていうのが強いんです、俺。
え、
あ、そう。
あ、そうなんですか。変な意味、この映画の半分ですよ。
そう。だから、佐藤浩市ありきでおそらく始まってるんですよ。
あ、企画か。
企画が多分。
64が
そうそう。
企画として、ちゃんと、売れたからっていうか、
で、考えて、成功したから。俺、この脚本作ったら、うん、俺だったら、100点の出来だと自分で思えると思うのね。自分でこれを作ったとしたら。
うん、
だって、その、うんうん、世界観壊さずに、
うん、
脚本は作り上げられてると思うんですよ、僕、
うんうんうん。
でも、有罪じゃねえんだよねっていう。本編の有罪、これ、友の罪、
はいはい。
要は、友人が、うん、実際重大な犯罪を犯した人だと分かったら、あなたはどうしますかって話です、この有罪って、うんうん。関係ないですよ、全く。
関係ないけど、関係ない。
いや、指、そう、指運んだシーンあるけど、まあまあまあまあ、その合流のシーンのみ。
そうそう、もう、後々考えれば、うん、ちょっとでも接点つけたいだけっていう。
そう、そう、それだけなんですよ。それで有罪をやろうって時に、こういう脚本になってった、まあ、要はね、有罪じゃなくて、もうギルティですよね。オールギルティ。
オールギルティ。
そうそ
う。そうそうそうね。アバウトギルティだよね。罪について。
罪について。
だよね。
そう、ね。で、実際、原作はですね、うん、要は、佐藤浩市に当たるような人はいるんですよ。
あ、いるんだ。一応。
ただ、それは同じ、清水と内海ってね、先輩いましたけど、寮に住んでる。同じように寮に住んでる、超年離れたお父さん的なキャラクターの人が、山内さんっていう、その人がちょろっとね、漏らすことが、
息子。
実はこれなんですよ。息子は実は交通事故でね、引き殺しちゃったんだっていう話をポロッと言うっていうのがあるんですけど、うん、これは、増田くんの年の離れた友人である山内さんの告白なんです。だから有罪なんです、これも。
ちょっと待って。そのままでダメだったんですかね。
なんでダメだったんだ。
なんでそうしなかったのかよくわかんないん
です。そうすると、佐藤浩市さんの出番がめっちゃ減っちゃうからですね。
あ、そっか。
はい。原作だと山内さんって本当やっぱ年離れてるから一緒につるんだりする
しないから。
で、たまたま二人きりになった時とかに、時々お話しする人なんですよ。
ゲスト出演枠みたいな。
そうそうそう、多分そういう風になっちゃうんですよね。だから多分映画の売り方として難しいからということで、ここまでストーリーを作ってったんだと思うんですけど、
種はあったから。
そう。やっぱテーマとどんどん離れてっちゃってるっていうところが大きい。
まあそう、
分かりにくくなっちゃう。
そう、もうそうだね。
あれ、佐藤浩市さんのキャラだけ事件に対する向き合い方がもう決まりきってるんですよ、自分の中で。
うんうんうん、
もう、はい、結論付けてて。
そうですね。
だから、あの人のその考え方とか行動とかの一定感が、
うん、
なんか映画のキャラのブレたり成長したりとか心の動きを妨げるんですよ、見てると。
あ、
だから確かに、ね、なんか見てて何を思えばいいんだろう、この佐藤浩市からっていうのが。
でも多分逆に言うとあれなのかね、やっぱりこれ本当ね、アバウトギルティだから、タイトル
アバウトギルティ、
個々の成長して乗り越えていくとか、個々の成長で解消していくっていうことだけではフェアじゃない感はどっかで持ってるのかもしれないっていうゼゼさんが、
うん、
だから佐藤浩市の存在は俺はそういう意味には取っていて、
うん、
これ自体も俺どう捉えていいか分かんないとかも、やっぱ でもその辺佐藤浩市を置いてるから、まあいろいろ考えれるなと思ってるというか、
うん、
殺人とかに対してどう思うかって 当人だけかよってなっちゃうじゃんって話っていう。そうそうそうそうそう。
で、めちゃめちゃ大きいのが、うん、有罪の話の根幹だろうなっていう、感情面なんですけど、生田斗真のね、役の人は、瑛太がね、過去にね、人殺してたと、子供殺してました、うんうん。知った後の対応が、これ全然違くて。
原作と？
はい。原作だと、完全拒絶なんですよ。
はいはいはい。
なので、優しくないの。
はいはいはい。
だから、お互いに向き合ってお話ししようっていうのを避け続けるって話なんですよ。
は
い
は
い
はい。
だから、全然違くて、そのニュアンスが。
うん、全然違うね。
そこじゃんっていう。
そうだね。うん、そこの問題提起が、はっきりないと、この有罪っていう名前のテーマが、
そうなんですよね。
をどう考えるかっていうことだからって話だよね。
なのになんか、二人、きりにようやく慣れたね、じゃあ話そっかみたいな、あの話の続きしてねみたいな感じになっちゃってるから、
うんうん、そう考えると前田直樹さん書いてたか、
増田
のあれでマスコミの大変なやつが起こる、うん、原作だと、
ね、そうです、
だけどこれだとね、なんか人のせいにされてるよね。
ああそうですね。
これなんかずるいなみたいな、
ね、
そうなんかさ、そう山本美月出てくるじゃないですか、うん、あの原作だとアナウンサーやってるっていう子なんだけど、
あ
確かにアナウンサーの子がね事件嗅ぎ回ってっていうのは変だから、
あまあまあそうなんだ、うん、
雑誌の記者になったんだろうと思うけど、うん、完全に悪役になってるじゃないですか、
うん、この山本美月って、ね、要はそのためだけに置かれてるっていうか、
そうそうそう、で山本美月は最後なんか、うん、なんかブログかなんか見て売るってなったとかはぁみたいな、お前なんなのみたいな感じがすごいじゃない。あれはねもう完全にふざけんな感じが出ちゃうよね。
ちょっと、うん、作品と関係ないところの気遣いが見えるからみたいな。
そうそう、もう全然関係なく
て、はい、増田くんが
雑誌のあれを元やってて、うん、そこで知り合った先輩とかに勝手に記事出されちゃう、
はいはいはいはい、
はいはいはい、であれはどういうことなんですか、どういうことなんですか、はいはい、じゃあ実際それで鈴木くんは出て行ってしまうと、
うんうんうんうん、
その後は会うことはない、
うんうんうんうん、
で会うことはないからもう一回最後直談判みたいのして、うん、なんとか取り付けて自分の手記みたいのを、うんうんうん、鈴木くんへっていうのを、
はいはい、
自分の名前で雑誌に掲載してもらうっていうのが、うんうん、この有罪のオチなんですよね、
落としどころ。あれ完璧だな。
そうなんですよ、だから全然そこが違うんですよね。最後なんか叫び合って泣き合って振り返って、
なんかね、
もしかしたら君そばにみたいな、
なんかね
同じこと考えてる、
空いてる
みたいな、
あの心と心が繋がったみたいな、
うん、
ええみたいな、
あそこがね
なんか
とマジね、生田斗真自体はね僕ね、うん、そんなにねあの、うん、よろしくない俳優とかそういうことじゃないと思うんだけど、うん、あの泣きのね叫びのシーン、
うん、
うわぁ涙出るまで頑張って、
うん、そう涙を出そうっていう演技ですよ、
まあ、
だからあの今までの同国のちっちゃいの河川た上での
最後の
そうスーパー同国タイム、
スーパー同国タイム
二人の、
そうだね、だってあれだよね、
つらかったな、
あれですけど TBS ラジオで CM 入ってますけど、
はい、同国の
なんとかサスペンスってもうつけてるから、ね、同国って
そうなんですよね、だから同国で一人目の同国終わりました、じゃあ瑛太のパートもあるんですね、映画またね癖が強いんですよ瑛太の方が
そうそうねそうそうそう
ハハハハみたいな、あーこいつ笑いと交じってなんかこうやっぱ鈴木というね、うん、キャラクターこう難しい感じでなんか表現してんだなみたいな、
頑張ってんな
頑張ってんなみたいな、
うん、いやだから
これ役が難しいって
あるよ、難しい、そうそうそう、
そもそもね、
あのねちゃんと流れがあったらね、あのままでねすごくいいと思います、
そうそうそうそう、
あの演技ですごくいいと思うんですよ、そうなんですよね、本来的には、生田くとまくんはちょっと叫びすぎがあるんですけど、
そ
うエータはね 120% やってますよ、
やってます、
なんだけど流れが
本当多分実際人殺してちゃんと挑んでます
よ、そうそうそうそうね、う
ん、本当そんぐらいの感じありますよ、
本当にそうなんだけどね、うん、っていう感じがする、
そうですよね、
だからなんかもうやっぱり何に気使ってるか分かんないけど、いろんなキャラクターがそういう風な原作とやっぱずれてきて、うん、何か違うキャラクターって、その一人一人のキャラクターが一人でうじうじやってるようにしかならなくなっちゃってるっていう、
ああそうかも、あと重要キャラにね、うん、あの加宝さん、
はいはいはい、
ね、まあ、鈴木くんの彼女がいるんですけど、うんうん、鈴木くんの彼女はどっちかっていうと、まあ、鈴木くんもずっと味方で、
うん、
増田くんにね、
うん、
あんたふざけんじゃないわよっていうタイプの子なんですよ、
うんうんうん、
え、全然違う。
違うんです
よね。そう、なのに、そういう風な配置にしか思えないですけどね。うん、なのに映画では。
なんですよ。で、一番俺よくわかんないシーンが、カホ演じてる藤沢さんもね、まあ、過去にね、アダルトビデオに出てたみたいな、そういう、過去があって、っていうギルティですよね。
うんうん、
その人のまつわる話からまた派生したんでしょうね。なんかレイプシーンみたいのがあるじゃないですか。あ、もう原作にないですか。
うわ
あれはちょっとね、過去のゼゼさんのが出ちゃったなっていう。もともとそういうね、そうそう、ピンク映画をずーっと撮ってきた人なんで、本領発揮のところではあると思う、多分ね。それを過去にやらせたみたいな。
でもなんか、わかんないですけど、なんかある意味あそこ一番嘘っぽく感じて。
そう、そうなんです。
あんななんか、ひどいことして追い詰めて、なんか、不法侵入して、いや、あれだからもう、AV 関係ない、ただの性犯罪でしかないじゃないですか。
そう。
それをなんかね、そういう経験からの何かみたいに見せるっていうのが、全く意味わかんなくて。
意味わかんない。この話、過去にあった友人たちの罪をね、どうしていくの？そういう気づいた時って話ですよ。なんで今新たに罪を作っちゃってんのこれみたいな。
そうだよね、
普通に警察呼べっていう
話ですよね。そうそうそうそう、
分散が半端なくて話
の。そうだね、だって原作の感じで言うと出てたっていうこと自体に罪があるからって思ってるから。
それだけです。
これ映画のカホが演じてる役だと彼女には全く罪ないですよ、このまま
い
くと。
ないですよ、ないですよ。
ただの被害者。
被害者ですよ。
っていうね。
最終的に鈴木くんのこともミスってるという方に行くのも、え、そっちって、
ね。そうそう、それが一番やばいよね。なんか、あの、キャラクターが分裂してる感じがする、そこは。
そうだね。
本当に。
でもなぁ。
嫌い
でもなんか嫌いになれないっていうのは、要は、もうおこがましい話ですけどね、ゼゼさんのやりたいようなことと、僕の、なんとなく感性みたいのは、結構似てる気がして、つまり僕が似たような話を作った時、同じ鉄を踏む可能性がすげえあるなと思ったんですよ。
はいはいはい。こういう企画で持ってこられて。
そうそうそう。っていうのをちょっと想像した時に。
なるほどね。辛くなってくるんだんだん。
そうそう。だから自分を否定したくないっていう感じにな、ちょっと近いですよね。俺だったらこの脚本でどうだ !100% やってきたぞっていう感じで突きつけられると思うんですよ、俺は。
うんうん。
ですよね。ただいざ撮ってみたら、あ、こういう感じなんだ、みたいの
を、なんだろう。
確認して、あそこああだったなって反省が生まれるみたいな。
これ難航かわかんないよね。
うん、わかんない。
だからそういうことだよね。企画プロデュース、さ側からのいろいろでもうごちゃごちゃなってるかもしんないよね。
うん、それもありますよね。
まあ、全部の作品に言えることなのでなんとも。
まあそう
ね。まあまあそうね。
まあでも監督も脚本もね。
そうそうそう。ですから。うん。でもやりきるときはやりきる人だから。
そうそうそう。
ゼゼさん自体は、っていうことだよね。
そうですね。8年越しとかめっちゃ良かったと思いますよ。64ももう本当俺、オープニングだけでも相当、この人すげえ何だったんだ今まで、みたいな、ふうに思ってたんでね。だから僕の罪はですね、この作品をルーレットに入れてしまってですね、デッドプールを逃したという、ことが、皆さんこの僕の罪を、どう感じるか、今後どう接していくかっていう、
いや
いうことですよね。
まあまあ、だからいろいろね、仕事を受けながら、
そうですね。
自分の出しながらの人だから、こういう言い方するとちょっと本当はあれですけど、各所頑張ってる感はとてもありましたよ。
あ、そうですよね。なんか、絵的に好きなところが俺結構あるんですよ。
そうそう。
お話のつながりで見るとね、うーんなとこあるけど。
役者はみんなね、いい仕事してると思うし。
なんか、二人が寮に入って、増田くんと鈴木くんが。で、まあ、早々な時期ぐらいに、先輩二人が、鈴木の部屋、
朝ろうぜ
って言って、あさってる時、エアコンの上に監視カメラありますみたいな、そういうエアコンの上になんか電子機器があって、それがピカって光ってるのをわざわざアップにして、ちょっと音もドーンみたいな、なるから、あ、鈴木くん、周りのこと信用できないから監視カメラ仕掛けてるんだって私勝手に思い込んでたんですけど。
全然分かってない。俺全然見てない。記憶にない。
あったから。
あれ？
なんで記憶ないんだろう。
実は鈴木くんは部屋荒らされてるの知ってて、増田くんとはこんなに友達とか行っちゃってけなげだなみたいな、ずっとそう思って見てた
の
に。何にも触れないから。
そういうキャラではありますよ。その、増田というのはね、やっぱあんまり思ってないことを結構言っちゃうっていうあって。 なんかそのもう君が死んだら悲しいよぐらいの程度で言ったことが、うん、まあ鈴木くんにはガチで響いてて、うん、そのガチで響いてんの後で知って あお前そんな俺のこと親友と思ってたんだみたいな。
そうだね。あとあれだよね、その監視カメラあり視点で見るとその二人のねやっぱね関係性が曖昧ではあるというか、うん、そのなんか言葉でとか はい、だけど、うん、要はあそこで生田斗真くんの増田くんか、うん、やってるというのはさ、エータの中で一番大切なものを見つけたんだけど、うん、そっと戻す、
う
ん、
あそうですね、うん、
っていうことをやってるってことは、それをもしもその監視カメラ的なことで見て知ったら、うん、この人は友達になるかもとか信用できるかもって思うのかもしれないな、今考えるとそう、だからそういうとこあるとちょっとこの関係性ちょっと納得いくとこが出てきたというか、
なるほどね、
そう、そんで確かにその監視カメラとかはありえるかもね、エータ的には半分逃亡者みたいな人だから、
ね、
何かあったらもうすぐいなくなろうって思えるっていう、うん、そこだけちょっともう一回確認したい、その監視エアコンの上だけ
あったって、あったはず。
であと原作だと鈴木くんの異常性みたいのがちょっと垣間見えるのって、
うんうんうん、
あの増田くんが指を落とした時に、はい、適切なすごい処置をしてくれるんだけど、うんうん、それを写メに撮ってたっていうことがあって、えなんでっていう、
うんうんうん、
そこであ
ってなる、
うん、そうそう、あれおかしいのかなみたいな感じを抱くっていうのはあったんだけど、
うん、
ちょいずれずれ感の分散オープンエンディングみたいな、オープンエンディングなのかな、なんか
オープンエンディング風みたいな、
風みたいなね、
うん、
感じになっちゃってんのは確かにもったいないですよね。だからやっぱ、うん、うん、まあこの話自体がね解決する話じゃないですから、そのやっぱり
そうなんだよね、
うん、
ここで正解出したらただ嘘くさくなりそうだから、
そうそうそう、
難しいは難しい。
で薬丸岳さんはもうずっとそういうのばっかり書いてる人なんですよ。もともとはあの江戸川乱歩賞で出てきた人ですけど、
うん、
なんかその少年犯罪とか、
うん、
でまあこの次に書いたのが今度はそのお父さんが自分の息子が犯罪しちゃったらどうするみたいな、本当にまさにだから今回の佐藤浩市みたいなとやってるような
話、ちょっと混ぜた
のかな要素をね、うん、っていうのもあるのかもしれないです。
この先にこういろいろそういうことに対して意識は感じるから、考えるものとしてのきっかけにはなるよ、映画作品だとは思いますよね。
そうですね、うん、まとめて何という感じじゃないけれども、うんうん、一個一個ね、
そうそうそうそう、のとこからまず自分で考えるとかはできるものなのかもしれないと、
うん、
やっぱり、うん、思いますね。だから佐藤浩市のも本当はね、
もうあれで一本作れますから、
そう、一本作れるしっていう話でやって、うんうん、であの問題もだって佐藤浩市の言ってることもやっぱり正しくも感じるっていうか、うん、お前がなんで家族作るんだよって言い続けなきゃいけないっていうのは、それはそれでっていうのもあるし、
うん、
難しいなと思うよね。だからそういうところでいろいろ考えれると、
ね、ということで有罪だから、まあ原作がまあ本当にとっても素晴らしい作品なので皆さん読んでいただければなと思います。ちなみに原作だとね、うん、埼玉の、まあ、浦和とか蕨とかあの辺なんで、
うん、
あの僕はそれも良かったですね。
なるほど、
はい、
はいはい、
っていう感じです。皆さんのね罪は何ですか。さあ次回のルーレット、話題作ついに日本人23年ぶりの快挙、カンヌ国際映画祭でパルムドール取りました、
うん、
是枝裕和監督万引き家族、
うん、ああそりゃそうだね。
そしてこたつはみんな大好き池井戸潤原作、
う
ん、
ほうほう、
空飛ぶタイヤ、おまけさん、
俺は映画愛で、
はい、
サラダは冬目のカモメっていう映画をと題で扱ったと思うんですけど、その時にリチャード・リンクレーター監督が続編作ろうとしてたみたいなやつがあって、多分純粋な続編じゃないかもしれないけど、これそれになったんだなっていう作品が30年後の同窓会って、多分その企画ですねこれね。
なるほど、
うん、なので、
はい、畑さん、
はい、もちろんデッドプール2です。
そうですよね、
はい、そしてタンタン、
今年はワンダー君は太陽で、
はい、でマリッペもワンダー君は太陽、そしてガワラさんが傀儡、うん、さあということで回していきましょう。さあ今回します、回します、ほっ、いけいけいけ、ワンダー君は太陽ということで、デッドプール当たらず、
あ
残念、もうチャンスはなさそうです、うん、ということで次回ワンダー君は太陽、こちらを見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い6月のお知らせです。6月は23日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷の
ユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。早割が6月10日日曜日までやってます。500円安くチケット買えますので、ぜひ検索してみてください。
はい、ドイラジ2018上半期スペシャル、こちらのですね、ジェイソン・ステイサム総選挙のアンケートフォームが完成しましたので、
はい、
はい、ぜひこちら投票をね、お願いいたします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の未了大トークで募集するテーマは子役映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、アンダー君は太陽を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでジャックを鑑賞していきます。また映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらう新コーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回の締め切りは6月23日ちょっと空いております。ぜひ、ガンガンメールください。あとハッシュタグドイラジひらがな、こちらつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
はたと、
たんたんでした。
またねー。